私の町の文化財シリーズ208、天皇が見た風景。天皇が居所から外出することを指す行幸は、行幸によりその土地に幸いがもたらされるということから名付けられています。その目的は国宮、神祭りなど様々で、当初は祭祀、儀礼的性格が強くありました。一方、奈良時代以降では、律令制の下で全国的な一元支配の促進などを目的として、行幸が行われました。その地方支配は、都から伸びる七道駅路を介して行われ、紀伊の国には南海道駅路が通過していました。南海道は時代によりルートが変遷し、奈良時代までは松地峠から橋本市へ入り、紀の川に沿って加賀から淡路島、四国各県につながります。大化2年、646年に発せられた改新の御事のりで、桂木町と紀の川市の境付近にある瀬山が紀内の南限とされると、紀の川市は紀伊の国の玄関口となります。この時代、この南海道を通って紀伊の国へ5回の行幸が行われました。飛鳥、白鳳記には、都から斎明天皇、持統天皇、文武天皇が室の湯へ行幸を行っています。奈良時代の724年には、平城宮から玉津島へ聖武天皇が行幸を行いました。紀伊国分寺が建てられる以前の風景は一体どういったものだったのでしょうか。692年には全国に545の寺院が建立され、長郡、紀の川市、岩出市にも4寺が建てられました。疫病の流行や内政が混乱した時代、日本列島に急速に浸透した仏教文化とその荘厳な建物を目にし、仏教による国家鎮護を思い立ったのかもしれません。741年の国分寺建立の御事のりにより、紀の川市が誇る紀伊国分寺も756年に建立。765年に行幸を行った聖徳天皇は、父親である聖武天皇の足跡を目の当たりにしたことでしょう。各時代の天皇が通った南海道の正確な位置は現在でも分かっていません。当時の万葉人が詠んだ歌や、発掘調査などで見つかっている遺跡からその場所が推定されています。また、古川地域には聖武天皇が行幸の途中で休息した玉垣の曲がりの仮宮跡や、聖徳天皇が休息した釜垣の安宮跡が伝えられています。古代の官道は幅6から12メートルほどで、どこまでもまっすぐであると言われています。その道は現在の道に一部は踏襲され、一部は私たちの足元に残されています。紀の川北岸に広がる平野に伸びるまっすぐな道を通り、周辺に広がる農村風景や紀の川の流れを見ながら、新しくもたらされた仏教文化を目にする。紀伊の国への行幸は、律令制下の国の様子を伺いながら、不安定な情勢である日常を忘れることのできた一時であったのかもしれません。私の町の文化財でした。問い合わせは、紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511、生涯学習課内です。